どうも皆さんこんばんは、勇者です。はい、本日も23時30分となりました。私のラジオのお時間スタートしたいと思います。まあ、早第10回を数えております。すでに、まあほぼ毎日やってきておりまして、まあ1時間ずつ喋っております。正直結構ネタ切れるかなと最初思ってたんですけども、まあそんなこともなくですね、まあ今のところは割と余裕があります。はい。で、まあ、なんていうかな、もう、既存のネタばっかりね、出しまくっていっても、まあ、ね、いずれネタは切れますので、まあ、いろんなことをね、新しいこととか、あとはそのリクエストテーマのことについてもっと深く掘り下げるとか、まあ、そんなこともしていきたいなと思います。で、あとはニュースとかね、そういうこともちょっと喋っていきたいんですけど、今んとこね、まだちょっと言いたいこととかが結構あるんで、まあまあその辺も含めて、まあおいおいね、考えていけばいいでしょう。ね。はい。ということで、本日も行きましょう。よろしくお願いいたします。まあ、またチャットを読み上げるということはないんで、それだけ皆さんご了承くださいね。では、スタートしましょう。さあ、どうしましょうかね。まあ、テーマ私、4つ書いてます。で、さらに、リクエストテーマ、これ、下にも続いております、実は。で、まあ、どこから行こうかな、とか思うんすけど、まあ、ちょっと、今日はまあ、夏ですので、まあ、リゾートホテルの会と書いてます。これ、まあ前回も書いてたんですが、まあ、私が勤めていたホテルで実際にあった、まあ、怖い話を、2つ。まずはそれを2つやろうかなと思っております。まあ、ね、ホテルとか、まあ、宿泊施設とか、まあ、そういったものには、こう、怖い話というのは、まあ、こう、つきものです。はい。怖い話だけにね。つきものです。で、まあ皆さんもそのイメージあるでしょう。そのホテルとか、まあ旅館とか、まあそういったもので、こう、イメージあると思います。なんか怖い話あるのかなとか、心霊現象的なこと起こるのかなとかね。そんなことあると思います。で、まあこの話、何度も言ってる話ではありますが、まあ、私、面白い話というか、自分の中でかなり印象に残っている話ですので、まあ、2つお話しさせていただこうと思います。では、ちょっと音を変えます。まず1つ目のお話です。1つ目のお話はですね、我がリゾートホテルに修学旅行のお客さんが来た時の話なんです。はい。これね、修学旅行で本当によく使われるホテルでもあったんですね。まあ、営業さんがですね、各学校に直接営業に出向きですね、修学旅行の宿泊先でぜひ使ってください。京都にも近いですよと、まあ、アピールしまくってですね、修学旅行客が一時期結構多かったんですね。で、まあ、奈良やったかな？奈良かなんかの、小学校の一団が、まあ、来まして。そして、まあ、夕食、私どもが、まあ、給仕をしまして、まあ、楽しそうにね、食べてくれてたわけなんですけども、それで、その後、ちょっと他の宴会もありまして、私と、あともう一人バイトの、まあ、T 君、この間も出てきた T 君なんですが、まあ、T 君も残っていたんですよ。で、するとですね、11時半ぐらい、もう帰らないとなーっていう時間帯ぐらいに、さあお疲れ様ですって言って帰ろうとしてタイムカードを押してたらですね、ちょっとフロントがざわついてるんですね。で、霊が出たと。霊が出たというクレームが来ていると。で、あーと、これはと。まあ、子供ですから、やっぱりなんていうんですかね、こう、ね。テンション高くなってますし、修学旅行で言えばやっぱ怖い話、皆さん一緒にしますよね。ですので、まあ子供らがね、騒いでるんだろうということで、まあまあ、お疲れさんです、と本当に。もう、 宿直の方々ね、お疲れ様ですっていう感じで、まあ帰ったんですよ、その日は。で、修学旅行が終わります。その次の日ですよね。そのもう修学旅行生たちはもうみんな帰っちゃって、その次の日、また出勤、僕ら出勤だったので、夕方ぐらいにおはようございますとも入っていったんですけど、その時にですね、またその朝フロントにいてた、社員さんが、まあ、また出勤されておられまして、まあ、非常に疲れた顔をされていたんですよ。で、昨日大変でしたねって言って、そうなんや、ほんまによみたいな。あの後どうなったんですか？あの後大丈夫でしたか？じゃあ、もうなんか結局な、もう幽霊が見えた、幽霊が見えた言うて、もう大騒ぎになってしまって、結局、もう部屋変えさせられたんよ。マジですか？でも部屋変えるってでも、結構大事じゃないですか？ほんまよって言って。で、うちのホテル、人が泊まってるフロア以外は基本的にもう、ほったらかしなんですよ。ベッドメイクからやり直さなければいけないって感じで、で、まあ、階をもう変えてくれと。もう、怒鳴り散らされて、夜中に。で、まあ、しょうがなくなったと。で、いや、まあ、それはでも、まあ、よくある話かもしれないけど、でも先生よく怒りませんでしたね、そんなことをって言ったら、いや、その一番霊が出た言うて騒いではったその人って校長先生なんよ。っていう、はい。まあこれだけなんですけど、まあ、60万円のおっさんが一人で、ホテルに泊まるのが怖いと、ダダをこねて、部屋を変えさせられたという事件です。はい。続きまして。キャーン！人間って怖い！おじさんってめちゃくちゃ怖い！権力って怖い！次行きます。はい。これも夏の話なんですよね。我々ですね、夏はですね、まあ夏といえば皆さんバーベキューですよ。で、バーベキューテラスというものがありまして、バーベキューテラスで皆さんバーベキューをして、夕食バーベキューを選んでる方が多いんですね。で、バーベキューテラスというのは当然外にありまして、で、外の裏側の、なんていうんですかね、琵琶湖の方にこう、湖の方にこう、降りていけるような小さな通路もあったんですね。で、お客さんがですね、テラスの方から、まあ、その通路を降りて、湖の方に散歩に行かれて、まあ、そちらでね、こう談笑されてる。で、またそこから帰ってくるみたいなこともあったんですね。で、まあ、当たり前によくあったことなんです。で、その時にですね、そうですね、20歳、まあ、20代後半ぐらいの、団体様、大体10人ぐらいの、リア充団体様ですね。5人、男5人、女5人の、まあ、なんていうんですか、こう、ちょっとこう、ノリノリのイケイケの、まあ、団体様が来られてたんですよ。で、その団体様がですね、まあ、大量に花火を購入されてきておられまして、で、その花火を、まあ、やりたいと、どっかやれるとこないかなって探しておられたんですよ。で、どっかやれるとこないって聞かれて、ちょっと歩きますけど、まあ、浜がありますんで、その浜の方に向かってやられるといいと思いますっていうふうに、まあ、案内するんですよ、いつも。で、水もありますし、で、一応、よかったらこのバケツ持っていかれますかって言って、まあ、汚いんですけど、外のバケツを、まあ、お渡しして、で、ありがとう、みたいな感じで、まあ、行かれるっていうのよくあったんです、これがね。で、その日も、その方々も、行ってきます、みたいな、行ってらっしゃいって送り出したんですけど、まあ、何を思ったのかですね、浜の方のに降りてやってほしかったんですが、ちょっと堤防みたいになってるんですけど、そこの箇所が。その堤防の方から、なぜかこちらを向いてこう花火を、こう、まあちょっとネタもあったんでしょう。ね、何かこう、ふざけて、ちょっと、花火の方向がですね、ちょっとまあ若干こっちに向いてたんですよね。で、実はそこに、本当に古いお社があったんですよ。小さいんですけど、まあ、古いお社がありまして、ちょっと森のように、まあ、そこがなっていたんですね。で、ダダダーっと気がついたらですね、なんか、 ちょっとってこう声かけられて、ダダダダと足音がしたと思ったら、ちょっとちょっとって声かけられて、なんですか、ちょっと水貸してくれへん、水って言われて、いや水何ですか、火が、花火の火がみたいな、えどうしましたんって言ってパッて見たら、もうそのお社がブワー燃えてるんですよ。もうこっちから分かるぐらいかなり遠かったんですけど、もうとんでもないその森が大炎上です。で水言ってそんなもんバケツの水とかそんなもんではもう絶対に無理で、でいやこれもうあの消防車呼ばないと絶対無理ですよ、ちょっとあ消火器貸して、消火器貸してみたいな感じで、もうすごいんですよ勢いが。で消火器貸してはいいけど、それ持って行ってくれたらいいけど、その森にね、燃えてる森にかけても、そのもう何にも、もうほんまに何の役にも立たなくて、水かけるぐらいでは。で結局ですね、まあ消防車がもう本当に10台ぐらい結局集まってきて、もうとんでもない火事になったんですよ。でまあ出火原因はもちろん花火が、そちらに飛んで、そしてまあそこでお社がですね、完全にまあ燃え落ちたわけなんですよね。ホテルの真横にあったお社がまあここで燃え落ちたんですよ。でそれから約17年後、ただの経営不振によってホテルは閉鎖となったっていうことなんですね。うわー、以上です。あ、これで、以上です。これで以上です。以上が、まあ、私が、あのホテルにて経験した怖い話です。はい。まあ、なかなかの怖さでね。まあ、ちなみにですね、例は出ません。出てません。で、そうですね、霊みたいな人はいっぱい出ました。厳密に言うと、霊みたいな人はいっぱい見ました。夜にですね、もう本当に0時過ぎた頃でしょうか？ 0 時を過ぎた頃でしょうかね。私たちも、結構まあ残ってる、まあ仕事終わってから残ってること結構あったんですよ。それこそ昨日お話ししてた8階のお風呂に入って帰ったりとかすると、もう0時を超えるみたいなことあって、当然もうレストランとか真っ暗で、もうフロントの近く付近もかなり電気を落とされていてですね、で真っ暗なんですよね。でお風呂入って、ちょっとなんかビリヤードでもして帰ろっかみたいな、ビリヤード台が置いてあったんですよ、有料のあの卓球台の横なんですけど。でそれは従業員はもうお客さんが引いた時間だったら好きに使っていいって言われてたんで、まあ、ビリヤードして遊んだりしてて、でまあ本当に帰りが12時半ぐらいになったんですね。で薄暗いもフロントで、もう宿直のね、あのスタッフももう寝ておられるみたいな、もう静かに僕らも帰ろうかなと思ったぐらいにですね、チンチン、チンチンチンチンっていう、ん？おかしいな、なんだ、変だぞ、変だな、変、なんか変だな、なんか変だな、なんか小さい音が聞こえるんですね。チン、チンチン、まあ言ったらお坊さんがね、叩いているような、チン、チンチンっていうのが聞こえるんですね、遠くから。で、どうやらフロントの方から聞こえてるんです。で、なんやとこれ、もう結構真っ暗やのに、この音だけがやたら聞こえるんですね。で、こう恐る恐る近づいていったら、チンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチン、もうすごいランダミシーで、もうすごいテンポで何者かが何かを鳴らしてるんですよ。あ、これはあれやと、フロントのところに置いてある、あの、わかります？中の人を呼び出すベルが鳴っていると、チーンのベルがありますよね、あの会計みたいな感じで誰かいますかっていうので押す、あのベルがものすごいスピードで鳴っていると。高橋名人かと見まがうほどの ペースでチンチチンチンチンチンチンチンチンチンってなりまくっている。で誰やねんこんな鳴らしてるやつ、こんな時間に1時半ぐらいですよ、誰やねんと思ってふわーっと見に行ったら、もう泥酔した女がそこで、あー誰かいいのチンチチンチンチン、誰かいいのチンチチンチン、氷貸してってずっと言ってたっていう。怖っ。めっちゃ綺麗な女の人だったっていう。で僕らは客のふりをして、全然気づいてない客のふりをしてスーッと、出ていったっていうことがありましたね。これなかなか怖かったんですけどね。まあまだウイスキー焼酎行きたかったのかなっていう、もう飲み足りんと言いますか、やったのかなっていうのはありますね。まあ非常に怖かったですね。美しい方だったのでスタイル抜群で、ただゾンビみたいに、なんていうんですかね、カウンターにね、もうへばりついてゾンビみたいに鳴らしてはったんで、あのね、頭が出てないんです、カウンターの上に。手を、左手をこう置いて右手でチンチンってやってはるんですけど、もう頭はカウンターの下なんです。わかりますかね、このノールックチンチンなんです。ノールックチンチン、もう自分もしんどすぎて膝立たへんから、もうノールックチンチンでチンチンチンチンチンみたいな、早で早起きてー、はよ来てー、もう氷ちょうだいみたいなことをずっと言ってるっていう。で、誰も出てこないというね。まあまあ、そういう恐ろしい光景に、まあ、出会った場所でしたね。はい。じゃあ、あともう一つ怖い話を、ちょっとしたいなと思って、思っていて、ちょっとそれ、ちょっと今回ちょっと試してみようかなと、ある試みをやってみようかなと、モノマネで怖い話をしたら、怖い話が怖くなくなる説っていうのを今日ちょっと自分で思いついたんですよね。普通に怖い話をして怖くない人もいますし、まあ上手な話では怖くもできるでしょう、順次イズムを持ってる人は。でももう本当に怖い話なのに、この人が喋ったら全然怖くないじゃないかっていうこともあり得ることやなと思って、ちょっと一つ、まあ、とある方のモノマネをしながら、有名なですね、インターネットというか普通で有名な、普通にこう有名な、よくありますよね、ベッドの下に男がいましたという、もうオチを言いますね。ベッドの下に男がいた話なんですけども、それをちょっと、モノマネをしながら、言ってみたいと思いますので、はい、では参ります。僕昔、マンションで一人暮らししてたんですよ。本当に勇者さん、一人暮らししてたんですよ。でそこに友達連れがね、山田いうやつが泊まりに遊びに来とったんですよ。で遊びに来とったんですけど、もう結構飲んでね、もう眠たいな、寝なあかんなって、明日朝一でもう風俗行かなあかんなって、でもう寝ようかって言うたんですよ。で寝ようかって言うたんですけど、僕のとこもう一人身なんで、もうシングルベッドしかないんですよ。一人のベッドしかないんですよ。でどうしようかなって、もう山田どこで出そうかなって、で山田は床に布団を引かして、もうそこで寝ろ、言うて。お前そこで寝へ、言うて。ほんなもう寝や、言うて。ほんで、寝たんですよ。ほんで、電気消そうかな、思ったら。ほん急に、コンビニ行こう、言うんですよ。コンビニ行って風俗行こう、言うんですよ。で、ちょっと待ってた、お前。もうこんなもん、こんな時間にお前コンビニ行って風俗行くって、お前、もう、わし金もあらへんじゃないって。でも、もうね、めんどくさいからもう一人で、もう いてきなって言うてるんですけど、でも山田はもう絶対二人で行こうって。二人でもうコンビニ行って風俗行こうって、それから言うんですよ。で、もうしゃあないなって、もうめんどくさいなって。ほんで、まあ、もうめんどくさいなって言ったんですよ。で、もう、なんやって、コンビニついて、なんやお前、なんやお前、どうしたんお前、ゆうたさんお前動画見ながらお前、どうしたんやって、 言うたら、あのベッドの下にあの男おるって、そういうことやったんですよ。以上です。ちょっと自分でも笑ってる、自分でもちょっと笑ってしまいました、すみません。自分でもちょっと笑ってしまいましたが、怖いですねこの話、怖いですねこの話は、やっぱこの話はめちゃくちゃ怖いっすね。これはめちゃくちゃ怖い話です、本当に。もうね、これ本当は女性の話なのかなと思うんですけど、まあ、男性でもあるんです、こういうことが。その、ベッドの下にね、実は男がいた。それを、もし友達が来てなかったら、ね、自分がどうされてたかわからないという、まあ、非常にね、もう背筋の凍る話で、ございました。はい。はい。さあ、ここで切りましょう。さあ、まあまあまあまあ、怖い話は、まあ、あの、ガチの怖い話は、また私したいと思います。雑談会とかではしょっちゅうやってる、あの、うちのグルさんが体験、実際に体験した怖い話というのが2つありまして、また多分聞いたことない方も結構おられるんじゃないかなと思うんで、まあ、それはまたね、まあ、明日にでも置いときましょうか。今日はまあこういう感じで、やってる本人が怖い話ということで、怖い話の部分は終了したいと思います。はい。さあ、全然関係ない話していこう。あのですね、ちょっとだけ気になったことがあったんですよ。この鳩の順番とまあ書いているんですが、まあ、全然関係ない話なんですけど、鳩、で皆さん、まあ、どれぐらい生活圏におられるかわからないんですけど、その、まあ、私田舎なんで鳩まあまあおるんですよ。まあまあおるというか、姿形は見ないんですけど、朝方にいつも鳴いとるんですよね。あの神社とかのその森の中で多分鳴いとるんですよ。多分鳩なんですけど、そこで俺はその俺の聞こえ方としては、ほうほうほうほうほうほうほうほうやと、ずっともう30年以上これやとずっと思ってたんです。じゃあこないだ衝撃の連れが、鳩おるやんって、鳩うるさいねんって言っとるその連れが、ほうほうほうほうってうるさくないって言いよったんですよ。あ、ちょ待てと、え、ちょ待て、なんてなんてなんて、いや、ほほほほほほほほってうるさくない？鳩、あれ鳩やんなって、ちょっと待ってちょっと待って、だから違う、ほほほほやろ、ほほほほじゃないの、いや、ほほほほってうるさくないみたいな、いやちょ待てよちょ待てよ、これちょ待て、いや、これはどっちなんや、いや、ずっと俺は、ほうほう、ほうほうと、行くで、行くで、行くで、行くでっていう、やるで、俺やるでっていう感じやったと思っていたと、ずっと。で、間的にも、ここの方が、ほうほう、ほうほうのところの方が短いはずに感じてたんです。短そうや、と思うんですよ。ほうほう、ほうほうで一くくり。でも、そいつ曰く、ほっほうほうほうやって言いよるもんやから、いやー、それでも、そんなこ、それを俺がそう言ったら、いや、そんな鳩に聞かなわからんやみたいなこと言われて、いや、ほんまやねと、その鳩はそのね、どうな、こうなきゃああなきゃみたいなことを誰に教えられたか知りませんけど、まあ鳩は全部いつもそのことをやっとる、常にやっとるけど、鳩の中ではね、めっちゃその俺の言ってる方が、ああ、素人みたいな、完全素人、もうそんな、もう全何も分かってへんみたいな感じで鳩に思われてんちゃうかなと思って、鳩はもしかしたらすごいその芸術家というか、そのスタートの部分だから、鳩の最初って知らんじゃないですか、 ほうほう、ほうほうの、ほうほうから始まってる、ほうほう、ほうほう、ほうほう、ほうほう、ほうほう、ほうほう、ほうほう、ほうほうの可能性もあるじゃないですか。もうノリノリの可能性も。こっちかと、裏打ちの方かと。あれ？そう聞いたらそっちもなんかそれっぽい感じもしてくる。ほうほう。ほうほうほうほうみたいな。まあまあ、どっちでもいいんですけど、どっちでもできるわ、これ。どっちでもできたわ。言い方次第やないか、こんなもん。っていう、めちゃくちゃしょうもない疑問です。まあ、その順番があるのかないのかわかりませんけど、なんかほら、俺らはこうやと思ってるけど、俺らはこうやと思ってるけど、そうじゃないっていうこともあるかもしれないじゃないですか。例えば、俺ほんまによく思うんですけど、なんかペルシャ猫。ペルシャっておるじゃないですか、猫で。鼻がウィリーしてるやつ。鼻がウィリーしてる系の猫いるじゃないですか。で、俺、ニャンさん好きなんですけど、鼻がウィリーしてるニャンさんと、通常のニャンさんやったら、もう絶対通常のニャンさんの方が好みなんですよ。なんか鼻がウィリーしてるやつは、どうにもあんまりこう、好きになれないんですよ。ちょっとオバハみたいな感じがして。で、鼻がウィリーしてるニャンさんたちって、でも高級なやつが多いじゃないですか。鼻がウィリーしてるニャンさん。で、まあ、まあ、仮にペルシャとしましょう。ペルシャって、ちょっと高級じゃないですか。野良で鼻がウィリーしてるやついないじゃないですか。野良猫で。野良猫ってみんな、どっちか言ったら、ホムンとしてる方じゃないですか。ホムンとしてる。肉球じゃない。ここの口のところがホムンとしてる。で、それに対して、あいつら野良でいないから、高級でしょ？で、特別な感じじゃないですか。じゃあ、ほんまに、ニャンさんたちの中で、あいつら綺麗なんかな？ニャンさんたちが、ほんまの意味で、あいつらのこと好きかな？なんか美的センス的に考えても、どう考えても通常ニャンさんの方が可愛い気がするんですよ。あんな、鼻がウィリーしてるやつを好きになる普通のやつはおらんような気がするんですよ。なんか、そういうのない？そういうのあるじゃないですか。なんか人間から見たら可愛く感じるかもしれんけど、自然界ではね、思いっきり雑に扱われてんちゃうかとか、あとなんていうかな、なめ猫ってどうやったっけ？なめんな用のなめ猫ってどうやったっけ？鼻ウィリしてないタイプですよね、あいつらも。多分。で、ほら、今ほら、ワイモバイルの猫、ニャンさん、鼻ウィリしてるタイプじゃないですか。あれ、みんな猫好きか？まあ、猫の気持ちにならんと、それはわかりませんよ。最終的にはニャンさんの気持ちにならんとわかんないですけど、どう思う？なんかね、納得いかへんねん。なんか、犬とかでもそうなんですよ。人間がつけた値段とか、まあ、レアさとか可愛さによって、なんていうかな。こう、あれが決まる、値段が決まるじゃないですか。でも、決してそれって人間が見てるだけの人間の価値やから、ニャンさん同士の美人、微病みたいなことは分からないわけですよね。だから、真の意味での、ニャンさんの中でモテる猫っていうのはどういう猫なんかなっていうのとかすげえ知りたくて、なんか、ニャンさんって結構どんな種族とでもなんか交尾するイメージあるんですよ。別にやれるじゃないですか。だからなんか、うちが飼ってた猫もなんか何かが混ざってる感じがあったんですよ。で、そういう感じで、こいつとこの種族とこの種族と好きなように、まあ好きやったらもう行ったれみたいな、あんまりこの人種差別というか猫種差別がない感じ、あんまりこう、ない感じに感じるんですけど、どうなんやろね、一番可愛い猫って、猫界の一番可愛い猫っていうのは、実はこんな顔なんだみたいなのってなんかわからないんですかね。何の品種が一番人気なんやろ。なんかそういう企画って誰かやったことないんかな。例えば猫、いろんな猫の種類を、こう、集めて、メスとオス集めて、あ、め、あ、まあ、メスでもオスでもいいか。で、 100匹ね、猫、違う猫集めてきて、その投票させるみたいな、どこに行こうとしょるかみたいなのって、分からへんのかな。例えば、なんかスフィンクスって猫いるんですけど、スフィンクスってエジプトとかの、向こうの暑い地方で飼われとったやつで、毛が全然ないんですよ。ツルツルなんですよ。だからもう、オスのスフィンクスだったら見た目も小峠なんですよ。で、小峠が好きっていう、そらエブジョイみたいな人もいると思いますけど、でも基本そんな小峠みたいな極端な人好きにはならないじゃないですか。もっと毛生えててほしいじゃないですか、ちょっとぐらいは。とか、そうなったら、人間界ではスフィンクス結構貴重やし、めっちゃ、可愛いんですけど、ツルツルやし可愛いんですけど、なんか脱落の可能性あるでしょ。オスでも、例えば、犬でも、ダックスフンドってすげえ可愛いじゃないですか、めちゃくちゃ。胴長短足じゃないですか。めっちゃ。でも、そんなん胴長短足、あくまで胴長短足やったら、ね、人間界やったらもう全然あかんわけじゃないですか。で、しかも犬界でも、あんなもんで狩りとか絶対できひんじゃないですか。あのスタイルでは。どう狩りしたらええねんみたいな。ベンチぐらいにしかなれないじゃないですか。そうなると、狩り能力的にもやっぱりあかんから、そのワンさんの中でも人気なくなるやろ、やっぱ。どう考えても。それはシェパードみたいな、なんかシベリアンハスキーみたいな男らしくて、どう考えても狩りやってきそうな感じの方が、にゃん、男らしい犬、男らしいニャンさんの方が、なんか人気になるような気がするんですよ。で、そういう意味では、結局野良猫の方が、モテてるんちゃうかって思ったんですよ。野良猫って、強いやつ多いじゃないですか。力強いじゃないですか。で、力強いその野良猫をね、例えば、血統書付きの猫ばっかりおるところにポンって放り込んだら、めちゃくちゃモテるんちゃうかなって。うわー、ワイルドな人来たわーみたいな、ベルバラ状態になるんじゃないかなと思って、もう、うわーみたいな、いつもその貴族のやつらばっかり、ひょろひょろの貴族ばっかりしか見てない私たちにとって、もう筋肉質の、うわー、すごいワイルドな人来た、あの人何？みたいな、そういう感じになるんかなと思って、勝手にそれを、ちょっと想像して楽しんでるんですけど。あ、ちなみに、ニャンさんの話で、一つ、ちょっと、全然また関係ない話なんですけど、皆さんね、猫好きな方、猫好きな方いっぱいおられると思うんですけど、猫って、ちょっと独特な座り方するじゃないですか。俺も猫大好きなんですけど、猫って独特な座り方するの分かります？あれって正式名称があるんですよ。あのね、前足を内側に折り込んで、ポンと座る。めっちゃ可愛いあの座り方分かりますよね？独特なんですけどね、猫だけがやる独特な、座り方なんですよ。あれは一応正式名称が一応あります。ちなみに。で、その正式名称を知らない方結構多いんで、ここでちょっと教えておこうかなと思います。私が決めたんですけど、一応あの座り方は、もう統一しといてください。あれは、不毛布です。あれはこれです。一応、不毛布しとったなと。今、不毛布しとる。不毛布の体勢、不毛布の体勢って呼びます。カノッサの屈辱、不毛布の体勢の二大巨頭と言いますか。こういう感じです。一応だから皆さん覚えておいてください。次、ニャンさんがあれやっとったら、不毛布やっとるなというのだけ一応覚えておいてくださいね。はい、私が完全に決めました、これは。でも大体私の周りではそれが浸透しておりまして、うちのおかんとかも不毛布って言います。ちなみに 不毛布しとるな、みたいなことを言います。だからもう私が言いすぎて、浸透はしてきてます。私の周りでは。なんも、不毛布、不毛布って感じです。もう、不毛布っていう。綺麗にふもっと入りよるんで。不毛布の中に手をシュッシュッて突っ込むのが気持ちいいっていうことまでが一連ですね。手をシュッシュッて突っ込むっていう。 抜くといいみたいなっていう、はい、ことです。はい、さあ行きましょうか。さあ行きましょう。しょうもね。しょうもね。しょうもね。これ行こうか。ダサい流行行こうか。ダサい流行ってどう思いますって、女性、特に女性です、これ。その女性のその、あ、分かりますよ、どういうこと言ってるかよく分かったんですけど、例えばめちゃくちゃほら去年ぐらい、今年でもそうかも分かんないですけど、そのめっちゃなんかこう、たまにレトロな感じが流行ったりするときあるじゃないですか。今年はレトロが来るみたいな。で、なんか、まあ、スカートでもミニスカートが流行ったと思えば、また長くなったり、また短くなったり長くなったりとか、あとその、腰履き、もうローライズが流行ったり、もうめっちゃ上まであるパンツが流行ったりとか、で、いろいろある中で、ちょっとなんか男性が見たときに、いや、その流行ってるかは知らんけど、さすがにダサいやろみたいなことがたまにこう紛れ込んできよるわけですよ。そのいや、可愛い可愛いないとかいうレベルじゃなくて、いや、それはさすがにダサいやろみたいな、そのモデルさんとかが着ててもなんかおかしいみたいなね、なんかそのブルマみたいな、なんなんそれみたいな、そのなんなんそのなんか赤ちゃんが被る帽子みたいなやつ、それなんなんそれとか、あれはね、あれはなんなんやろね、あれどう思いますか。俺も嫌いっすよ、あれは。もうあれはあんま好きじゃない、好きじゃないというか、そのそこまでせんでもええっすよね、別に男性からすると。そのなんていうかな、男性目線なのか、まあ女性目線なのか、それはわからないっすよ。その女性はほら、よくそのやっぱ対女性に対してこうおしゃれするっていうところが結構あるとは思うんですよ。その流行りに敏感なのはやっぱり女性じゃないですか。男性も、まあ、若い時はちょっとそういうのもあるかもわかんないですけど、もうね、ある程度年取ってきたらね、それはもう自分の格好しますよ。で、私もヒョウ柄のパンツ履いてますけど、そんなもん誰も履いてませんよ。オフ会行って、オフ会の会場大量の人いましたよ。誰も履いてません。で、それもダサいかもわかんないですけど、誰も履いてない、ダサいから誰も履いてないんでしょうけど、俺の履いてるもんだって誰も履いてませんよ。でも俺はその雑誌の流行で別に履いてるわけじゃないからね。だからそのそれほんまにかっこいいと思って履いてるからいいんですけど、そのほんまにかっこいいと思ってんのかっていう、ほんまに可愛いと、ほんまに可愛いと思ってんのかっていうのが、その女性のファッションって結構疑問なところが多々あって、森さん中の村上がテレビに出てきた時に俺よく言いますけど、可愛いみたいなこと言う人いるじゃないですか。可愛いってどこがやねんみたいな。それはほんまに可愛いないから、そのなんていうかな、そういうのやめようやっていう、可愛いですねみたいな、その可愛いがもうなんていうか空気みたいになりすぎてて、もう自分らでも可愛いのその定義分かってへんのちゃうのっていうようなとこあるじゃないですか。そやね、髪型もそういうとこある。で、男性目線で言ったら、まあそれも含めて、まあ、ここにつながるんですけど、男性目線で言ったら下着なんですよ。このなんていうんですかね、男性がもうスケスケの下着をなんか喜ぶと思うなよと思って、そのね、男性をちょっと興奮させようとして、なんかスケスケの下着を結構ひらひらの職人が編み込んだような、なんかそのそういうのを履いてくる人がね、結構いますけど、その喜ばそうと思って履いてきてんのやったら大間違いやぞと。全然そんなもん、もうね、もうそういうことじゃない、そういうことじゃないんだって。そのね、なんかそのなんかそこもずれるやん。やっぱ男性と女性ですげえずれるなーって。例えばさ、女性サイドでよく言わはんのが、なんか筋肉ムキムキでタンクトップとかで来られたら引くみたいな。これもわかるんすよ。俺もそれ気持ち悪いから嫌いなんですけど、もうピッチピチの T シャツで 筋肉ムキムキでピッチピチの T シャツとかさ、もう思いっきりタンクトップとか、まあ、もちろん好きな人はいると思いますし、スケスケの下着も好きな人はいると思いますけど、思いますけど、大抵のその異性の場合は、ちょっと嫌なんですよ、それは。なんか、その、お前こんなん好きなんやろと思われてる感じが嫌なんですよ。いや、違う違う、全然違う。まあ、ほんまになんかもう、面の、適当な面のやつでええねんっていう。でも別にもっと普通のサイズの T シャツ着てきてくれたらええねんっていう。だからそこをなんかこう、お前こんなん好きなんやろってやられる感じが苦手なんですけど、まあなんかそれともちょっと似てんのかな。なんか、なんやろね。なんか、そこの溝って埋まらへんのかな。男性と女性のその溝って絶対埋まらないんでしょうね。もういや埋まらないんだろうなっていうのはもう分かってるんですよ。埋まらないっていうことは分かってるんで埋めようとはしてないんですけど、その男性の喜ぶツボは多分男性にしか分からないで、多分女性の喜ぶツボもかなり女性にしか分からないから、そのなんかそのニューハーフとか、まあ、ゲイとかレズとかそういう文化もそのずっとあるんでしょうね。やっぱそれが本当にきっちり分かるんだったらそうはならないと思うんですけど、やっぱもう分かってもらえへんところツボいいツボついてくんなみたいな感じで思うやろね。多分自分は普通ですけど、なんていうか俺はのんけですけど、そういうふうに思う人もいるんやろうなとかはちょっと思いますよね。分かってもらえないこの悔しさというか、ああそうきたかみたいな、ああそうですかと、そのこう見せてりゃいいというもんでもないし、ね、見えなさすぎてもよくないし、なんやろね、こうちょうどいい感じがなかなか難しい。だからちょうどいい感じの女に出会った時はめちゃくちゃ嬉しいですよね。本当に皆さんもそうだと思う、あの女性もそうだと思います。この人ちょうどええわという男に出会った人はめっちゃいいでしょうね。なんかそれが恋の始まりなんですよね、本当言うと。だなろうなと思いますね。確かにね、ぽっちゃりの定義とかもまあ違いますね。確かに、うん、なんかそのそういう、そう髪型にしても評価が大きく割れるのは結構あると思います。例えばまあ男性の好きな髪型みたいなのを女性にこうアンケートを取ったらですね、まあまあ小峠はまあ下ですよね。小峠は下、それはまあ分かってます。それは分かってますけど、私の髪型もおそらくはもう圏外だろうと。まあ正直なところ言って、そのまあ画像みたいな感じですから、まあまあかなり圏外だろうと。やっぱりこう清潔感のある、まあ、清潔感ありますよ、清潔感はありますけど、小峠も俺も清潔こと清潔感に関しては負けないですけど、清潔感しかないから、あのそれ以外が全部ないから、だからその爽やかであるとかさ、ちょっとそのなんていうの、真面目そうに見えるとか、まあいろいろあると思うんですけど、そのあんまりチャラチャラした感じもねあかんしね。で女性もそうじゃないですか、多分その真面目すぎる硬すぎる感じに見えてもあかんし、あまりにもこう遊び人な感じに見えてもあかんし、多分そのちょうどいいところっていうのが、まあ長さしかり、髪の毛の色しかり、髪型しかり、その、まあなかなか難しいですよね。この、好かれるために努力する、その、もうさらにその先のために努力するみたいなので、いろいろ皆さん努力してると思うんですけど、なんか、その、そこの差が本当に埋まったらいいのにね、埋まったらそこを埋められるやつっていうのはすごくモテる人なんでしょうね。その自己プロデュースが上手な人っていうことになるんでしょうね。この辺、これこういうの好きなんだろうっていう、こういうのは男子こういうの好きなんだろうみたいな女いるじゃないですか。でそれ大概そういうやつ勘違いですけど、たまにほんまにお前分かってんなーみたいな、お前の感じ、ま、分かってんなこいつも、まあ、それをまあ悪い言葉で言ったらあざといと呼ぶんでしょうけど、まあ、あざとい女と言いますか、まあ、そういう、うわ、こいつの仕草、こいつの服装、こいつの髪型、すべてその、なんていうか、女の人にはどう思われてもいい代わりに男を完全にターゲッティングしているっていう、まあ、そういう人いるじゃないですか。やっぱそういう人は上手ですよ。頭がいいと思います、本当に。 まあ、自分の欲望のために、ね、自分が得するためにどうしたらいいかということをよく分かっている人というか、そういう人大好きです、本当に。上手なんで、ね、頭がいいんで、喋ってても面白いパターンが多いですよね。はい。っていう、はい。まあ、あるんですよ。まあ、いろいろあるんですよ、これ。〇〇したら喜ぶと思うのは結構いろいろあって、例えばキスしたら喜ぶと思うなとか、あれですよ、キスしたら認めたと思うなとか、そっちのことじゃないですよ。キスしたら喜ぶと思うなっていうのは、なんかよくこの外国、俺は全然そんなされたことないんですけど、外国とかさ、ではなんか、祝福のキスみたいなんてよくあるじゃないですか。あと、もう今はなきスマスマでも、ビストロスマップの最後は女優さんからなんかキスをもらえるみたいな感じじゃないですか。なんかその、キスしたらそれ、なんかキスされたらすごい嬉しいもんみたいに言ってるけど、普通の近くにいる普通の女の人にキスされたらほんまに気持ち悪いだけやからね。ただのセクハラーっていうことになるじゃないですか。なんか、あれもようわからん。男がもしそれをやったら、もう確実にセクハラーになると思うんですよ。僕よくやるんですけど、実は。無理やり行こうとするんですけど、それってまあ、もうほぼセクハラーですやんか。そういうのとかも、なんか女の人がやったらセクハラにならない感じとかがあんま納得いかへんですよね。あとはもう大盛りにしたら喜ぶと思うなっていう。デブ舐めんなよと。そこそこ腹膨れてる時もあると、こっちは。何でもかんでも大盛りにしといたよって、もう俺が言う前に大盛りにするんやめっていう。なんか、いっぱい食べるやろっていう。デブを舐めんなと。俺らでも小食の瞬間はあると。いうことだけ言いたい。それも言いたいですね。本当に。はい。今日は話題がごちゃごちゃしてますな。今日は話題が非常にごちゃごちゃ飛び火しまくってますけど。さあ、あと、リクエストテーマをちょっと消していきたいんですよね。リクエストテーマをちょっとどんどん消していきたくて、溜まってるんでね。どれいきますか？まあ、上からいきますか。これね、まあ、コンビニの接客についてどう思いますかとか、まあ、コンビニの、割り箸入れますか、いりませんかみたいなのどう思いますかみたいな。まあ、一度、ちらっと言ったことあるんですけど、もう入れといてくれたらいいのにって、まあ、よく私言ってますよね。で、まあ正直、コンビニに接客なんて全然求めてはいないんです、私は。正直。まあ皆さんもそうだと思います。コンビニ接客なんか求めないじゃないですか。まあ普通にですね、いらっしゃいませって言ってくれてありがとうございましたって言ってくれたらそれでいいんですけど、まあその不機嫌な接客をされるのは嫌ですけど、普通にしてくれたらいいんですけど、コンビニって結構大変やと思うんですよ。俺レジの中、レジ、いろんなレジがあると思いますけど、コンビニのレジって結構難しくない？上位じゃない？やることありすぎるんすよ。スナックは取らなあかん。ね。公共料金のやつはやらなあかん。で、支払いも7個やクレカやね。現金やくちゃくちゃになってる。で、コーヒーは先に渡せ言われる。で、タバコも全部覚えなあかん。で、宅急便持ってきょる。めちゃくちゃ忙しいと思うんですよ。やること多すぎる。ほんまに、コンビニ。もう考えなければあかんことが多すぎる気がするんですよ。だからね、もっとね、もっと自動化をね、進めるべきやなとは俺は常々思ってるんですよ。なんか、レジ前の時点でさ、食券販売機みたいなのが置いてあって、まあ、パソコンみたいなのが置いてあって、箸は一膳とか、スプーン一つとか、あとタバコこれとか、レジで言わなあかんことを全部そこで入力して、はい、OK で、 1番っていう札が出てきて、その1番を持ってレジにこう持っていくみたいな、そういう風にしたらいいのにっていつも思ってるんですよ。もういちいちその店員さんもめんどくさいと思うんですよ。橋はご利用ですか、何千ご利用ですかって。でそれでね、その1つだけ入れといたら、そのもう1膳くれ言うて文句言いよったとか、もうめんどくさいじゃないですか。もっとね、その客がピッピッピッピッってボタンをピッピッピッピッと押したらもう勝手になるとか、なんか逆にもうその橋とか勝手に持っていけるようななんかシステムとか、なんかもうそっちに、そうなったらええのになって常々思ってるんですよ。で、いずれ多分そうなるやんね、きっとコンビニ。いずれそうなると思うんですよ。もうレジがもっともっと自動化される時が来ると思うんですよ。ほとんど自動でできるはずやねん。例えば、公共料金の支払いについても、ちゃんと規格を統一すれば、公共料金とかクレカの支払いとかでも、規格さえ統一すれば、ビーって機械に通したら、はい、いくらです、そこに入れてください、チャリチャリ、お釣り、いくらです、領収書こちらです、ありがとうございました、で終わることじゃないですか。いちいちそんな店員使う必要ないから、そのシステムさえ出来上がれば、今んとこね、コストが、時給の方が安いからそっちになる、なるけど、その仕組みさえ出来上がれば、店員さんに選んでもらうもんなんてもうなくなるんすって、本当に。タバコだって本当そうなんすって。タバコだってボタン押したら、自販機とまでは言わんけど、ボタン押したらもうポンって出てくるようにしたらいいじゃないですか。自販機チックにしたらいいんですよ。その、わざわざ店員に番号で伝えて、店員が後ろ向いて、これで OK ですねって渡して、それではい OK って、そこまでもうめんどくさいじゃないですか、そんなの。なんでそんなんさせんのかなと思って、なんかもっともっとその、まあまあもちろんね、その、いや、さっきも言った通り、その方が今はコストが安い、その方が今はコストが安いからそうなってるっていうのはよくわかるんですけど、まあ今後ね、今後きっと、もっと、自動化されますよ、それこそ。本当にもう本当に店員と喋る機会なんてなくなってくると思います、今後は。なんかもうカゴに入れるだけで、誰かがこの間言ってた GU の店舗で、なんかカゴにバーって掘り込んで、電子レンジみたいなところに入れるだけで、バーって読み取って、値段、もう出てそこで払うセルフレジみたいなのがあったとか言って。いや、もうそのパターンね、もう絶対なるはずやんか。すぐもう目の前まで来てると思うんで。だからこのコンビニの接客がどうのこうのとか、割り箸がどうのこうのっていうのも、もう本当に今だけの悩みと思って、もし腹立ったら、うわ、俺って、俺10年後多分この怒りもうないやろなと思うぐらいで、この怒りをちょっと楽しんどこうぐらいで行くのが一番いいのかなと思いますよね、本当に。まあこれだから、あと、あ、ちょっとこれようわからなかったのが、これなんですよ。挨拶について、どなたかコメントいただいてて、で、挨拶しない人ってどう思いますかみたいなとこやったんですけど、その、まあよく読んでみると、ジムかなんかに行っておられると。で、そのジムのスタッフが挨拶をしないと。こちらが言うまで挨拶をしないんだけど、どう思いますかと。その、まあ、向こうが言ったら来てもらう立場やのに、挨拶をしないってどう思いますかっていう、まあ、そういう、まあ、なんていうか、こう、リクエストだったんですけど、まあ難しいですよね。俺、挨拶はもちろん好きですし、挨拶必要な場面では必ずしますけど、その、まず自分の中にない感覚としては、まず自分の中にない感覚としては、その、挨拶をしなければいけない立場の人っていうのはそんなにいないのかなっていう、世界中の中では。対商売においてはってことなんですけど、例えば自分が、何か師匠、先生のところに行って、何か教えてもらうとかいう場面だったら、師匠、おはようございます。上司とか、師匠とか、おはようございます。本日もよろしくお願いします。おはよう。で、まあ大体まあ、下の立場から、上司とか、まあ、先生に対してご挨拶するっていうのは、まあ普通ですし、もちろん礼儀だと思うんですが、その、なんていうかな、営利企業、なんていうかな、その、例えば、その、ジムで挨拶をしないっていうのが、 要は、そのジムのインストラクターの人とどれぐらい絡む必要があるかにもよると思ってて、まあ、全員に挨拶してたら大変というよりかは、個人個人で喋ることがあるかないかが一つまずポイントなのかなみたいなのはちょっと思うんですよ。その一対全というか、そのなんていうかな、システムのメンテナンス側の人に無理やり挨拶をする必要はないのかなって。例えばその銭湯に行って、銭湯に入ってる時に一生懸命掃除をしてるおっちゃんがいたとして、その人が、そのおっちゃんが入ってるお客さん全員に挨拶をしなければいけないのかなと思うと、なんかそうじゃないじゃないですか。それはもうなんか黒子としてその働いてるから別にそれはそれでいいのかなと思うんですよ。そうで、そうなんですよ、専属インストラクターみたいなことだったらまた話は別で、それだったらまあ確かにお客さんなんで、もちろん向こうはいらっしゃい、おはようございます、本日もよろしくお願いしますっていうのが筋ですし、まあ例えばこっちから今日もよろしくお願いしますって言わないと向こうがプーンとしてるっていうんだったら、それはまあお金もらってる立場としてはちょっとまあ失格かなと思うんですけど、まあただそのじゃあ行かへんようになるじゃないですか。それでもそいつのところに行くってことは、そのなんか価値があっていくんだと思うんですけど、だから別にお金を払ってるのはこっちやけど、インストラクティングしてるのは向こうやからだから向こうからしたら、お前のお金ではこの程度の仕事って思ってるっていうことにもなりかねないかなと思うんですよ。でそこら辺は、まあ、バランスなのかなみたいな、まあ失礼な話ですけど、ただそのお客さんがお金を払うからって言って絶対お客さんが上っていうことではないっていうのは常々いつも私は思ってるんで、客が上でもインストラクターが上でもない、ただまあ立場上をそのなんていうかな、人間関係円滑に進めるために普通はその施設側、いわゆる迎える側が挨拶するのが筋だとは思いはするんですけどね。はい、ただなんか、まあ、そこまでムカつかんというか、まあムカついたら、てか挨拶してほしかったら挨拶してくれるインストラクターのところに俺は行くだけ、挨拶しとらへんインストラクターがおって、その挨拶しとらへんのが理由でもし客が減るんだったら、そのインストラクターの腕が悪いってことになりますし、またそのジムは潰れるでしょうね。だからほっといてもそのジム潰れるし、いいジムじゃないんやろうからほっといたらいいし、そのきっちり挨拶してくれるジムいっぱいあると思うんで、探していきゃいいのかなっていう感じはする。だって俺お医者さんよく行きますけど、はいこんにちはって言ってくれるお医者さんと何も言わない お医者さんと半分ぐらいですよ。それでも、あ俺は一応こんにちはよろしくお願いします、はいはいみたいな、医者ってそんなもんじゃないですか。で確かに医者俺金払ってるけど、まあもうどうでもええわと思ってます。それはなんかまあそこの挨拶の先にあるそのサービスの部分が欲しいから、そのちゃんと見てくれりゃそれでええわって。だからなんか挨拶が必要な業種とそうじゃない業種も、まあ、存在するのかなっていうのは常々思いますね。はい、うん、いらんとは言いたくないんですけど、本当にいらないとは言いたくないんですけどね。ただ省ける関係があってもいいとは思ってるんです。まさにここ、まさに例えばいつも私が言うこと、その挨拶ってすごく大事で俺大好きですけど、でも今雑談に来てくれてるみんな同士で挨拶する必要はないですと。それはもう省略させてもらってるんです。皆さんが挨拶を、してくれてるんで、それで省略させてもらってるという状態なんですよ、本当に。あーなるほどね、10人間挨拶禁止か。まあそれもね、そういうやっぱ10人間のトラブルにつながるのが嫌っていうのもあるんだと思います。だから俺は賛否両論あるって聞いた時に、よくわかりますよ、本当によくわかります。まああえて絡む 必要がないんじゃないかと思う人はそんなに少なくはないってことですね。で、またそれによって得るメリットよりもそれによって起こりうるデメリットの方が大きい場合だったら、あえて住人同士を密に交流させないというか、交流を始めてしまうとどうしても好き嫌いが出ますから、好き嫌いで交流が始まってしまえば、まあじゃあ嫌われた人はどうすんのとかいう話にもなってきやすいので、まあいろんなコミュニティでも一緒じゃないですか。そこでもう子さんのやつが固まってしまえば、それでもう新しい人は入ってこれない、それが嫌だと思う大家さんもきっといると思いますし、また挨拶をしたからどうのこうのということで、いちいちなんていうかな、釘を刺しすぎるっていうのもまたそれはしょうもない話だなと思うんですけど、だから両方の気持ちはなんとなくわかるなっていう感じです。はい、そんな感じで、はい、本日もう1時間経ちましたので、ちょっとオーバーしましたがすいませんでした。今日は、もうドア玉からですね、最後まで真面目な話で通りました。ということで皆さん、本日もラジオありがとうございました。おやすみなさい。